こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、
今日も行きたいと思います。
早速、質問よろしいですか、
はい、お願いします。
行きましょう。今日質問だけですね、いただいております。ありがとうございます。早速行きます。
ありがとうございます。
先日、コーチングの説明を受けたところ、人は変わりたくない生き物、だからコーチングが必要と教えていただきました。なるほどと思いましたが、秋山先生はなぜコーチングが必要なのかと聞かれたら何と答えますか？コーチングは売上を上げるための手段なのか、組織を活性させるための手段なのか、コーチングは何のための手段なのかがよくわかりません。コーチングが手段として機能する目標と機能しない目標はあるのでしょうか？ぜひご教授お願いいたします。
はい、いや、これ冒頭の人は借りたくない生き物、うん、だからコーチングが必要っていうのを この方はどう理解したのかなってふと思って、
まあこの方がですか、
うんうん、
どう理解した、どういう意味ですか？
その、まあ、これがパッと分かる人と分からない人も多分いらっしゃるんだけども、こういうことなのかな。人はもともと変わりたくない生き物なので、コーチングをすると変わりたくないんだけども、うん、変われるって感じかな。
ああ、そういう意味ね。どうなんですかね。でも、うん、まず変わりたくない生き物って言われた時に腑に落ちてるんじゃないですか。あ、確かに本当は変わりたくないって思う自分っているよな、うん、を受け取ってるんで、だからコーチングが必要、そっかっていう、
うんうんうん、
わかんない、わかんないですけど、
シンプルにそうですよね。
うん、
あの、まあ、いわゆる人というものはみたいなところはこう、痛みを避けて、その反面こう欲求を取りに行く、まあ、快楽を取りに行くっていう両方の側面があるよねって話は、まあ、私たちコーチングではよく出てきます。
うん、あ、そうなんですね。
ですから、その痛みを避けるということを捉えていくと変わりたくないっていうのはあります。その一方で、あれが欲しいっていう気持ちもあるんですよ。
うんうん、欲求ってことですか？
そうそう。で、この痛みを、あと欲しいんだったらば、痛みはまあ受け入れるみたいなところも両方あるんで。
それでもすごいバカ臭い話で言うと、勉強したくないけど勉強できるようになりたいみたいな。
勉強するとモテるからとか。
ああ、勉強したくないけどいい大学行きたいとか。そういうこと。
そうそうそうそう。
努力したくないけど英語喋りたいとか。
そうで、まあ、そういうところって人間あるよねってとかと思うんですよ。
はいはい
はい。で、その上で、そのコーチで、まあ、確かに人の特性を見てらっしゃいますよね、この方も。
人の特性、
うんうん、
要するに、どこの部分ですか？
人は変わりたくない生き物という人間の特性があって、じゃあその時に、例えばだって人は変わりたくない生き物だったらコーチング受けなくてもいいじゃないですかと。
変わりたくないんだから変わらなくていいじゃんってことですか？
そうそうそう。でも、もう一つ、人はそれでも欲求があって、その欲求があるのに変わりたくないっていうのがあるときに、コーチングっていうのが必要と教えていただきましたっていうふうに、まあ私は受け止めました。
なるほどですね。じゃあその認識を前提にちょっと話していくって感じにいきましょうか。うん、はい、
で、私の場合、コーチングの、まあ、効果というか、まあ、機能する側面っていうのは大きく2つあると考えています。
2つ、はい、
はい。1つは、まあ、パフォーマンスを上げていくというときに、まあ、コーチングは効果的であると。
うんうん、パフォーマンスを上げるね。
あの、効果があるじゃなくて効果的であるとですね。うん、で、もう一つは自分に変化を起こしたいとき、これもコーチングは効果的ではある。ですから
自分に変化を起こす。
うん。ですから、それを考えてですよ。売上を上げるための手段なのかと聞かれたときに、まあ、売上を上げるということに対してパフォーマンスを上げていきたいということであれば、コーチングは効果的な側面があるということです。
なるほど。自分に変化を起こすことで売上は上がりそうでもありますもんね。
うんうんうん。じゃあ、なんでそのパフォーマンスを上げるっていうのと自分に変化を起こすというこの2つの側面があるけども、まあ、なんでそれが、まあ、できるという言い方したくないんですけども、効果を出せるのかと。
はいはいはい。おお、確かにそこですよね。
で、1つ目 そのパフォーマンスを上げるということなんですけども、
はい、
パフォーマンスっていうのは、まあ、スキルと体の感覚からできてるって考えてるんですね。
スキルと体の感覚、
うんうん、そうそうそうそう。例えばビジネススキル まあ、これもスキルっていくつか種類があるんですけど、右脳系スキル、左脳系スキルなんて言い方もするときあるじゃないですか。
はいはい、わかりました。
でもっと言うと、パフォーマンスは右脳系スキルと左脳系スキルからできてると。
うん。アート系とロジカル系みたいな分け方ですね。
そうです、そうです、そうです。で、その、左脳系スキルっていうのは、まあ、ロジカルスキルじゃないですか。
うんうんうん。
で、その右脳系スキルっていうのは私が呼んでるのは感覚とかそういうことなんですよ。
世間的には最近アート系と言われて
るんです、うんうんうん、
クリエイティブとか、
はい、でコーチングはこの、まあ、アート系スキルと呼ばれたり右脳系スキルと呼ばれる体の感覚を扱う技術に対しては、まあ、得意ですね。
ほうほうほうほう。大きくこの、うん、一昔右脳左脳入りましたけど、はい、右脳系スキルの向上みたいなところがすごい得意っていう。
そうですね、まあ、それはだからなぜかというと心理学とかいうことよりは私の場合は、まあ、脳科学とはあんまり言わないんですが生理学、人のメカニズムから例えばじゃあ単純に言うとですよ、例えばですよ、別にコーチングと関係ないんですけども肘を心臓よりも高く上げると人の感覚っていうのは少しハイテンションになるっていう、生理的な反応があるんです。
肘を心臓よりも高く上げる、はい、
多分これ心臓と心拍数との関係だと思うんですね。だからハイタッチっていうのは肘を心臓より高く上げてハイタッチしていかないとテンション上がっていかないんですよ。
ああ、下で
そうそうイエイとかっても、
まあ、感覚的にも分かりますね。確かに、
まあ、これはコーチングではないですけども、人はそもそも感覚を変えていくというときに感覚を変えるとか扱う技術があるんです。
うんうんうん。
それを、まあ、質問という言葉を使って、質問という技術を使って、顧客の感覚を、まあ、変えていくってことは、一部はできます。
なるほど、なるほど。
例えば単純に、いや俺もうなんか、無理だよ、できそうもないよって言ってる方に、これ何のためにやり始めたんでしょうかっていう過去のことを思い出すことによって、あ、そうだ、俺が起業したのは、こういうことだ、あったからだ。だから、こんなところでは負けてられないみたいに感覚が変わるんですね。
ああ、だからその言語を使って感覚を変えるもそうだし、その研ぎ澄ませるとかいろんな表現がありそうですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そこを磨いていくんですかね。
はい。で、うん、それを、まあ、自分一人でやるのをセルフコーチングじゃないですか。
はいはい。なかなか難しそうですね。自分一人でやるっていう、その説明を受けるとなおさら。
そうなんですよ。で、自分一人でもできるんですが、質問の角度がやっぱりパターン化されちゃうので、
うん、
それを俯瞰して見ているコーチから、あの件どうなってましたとか、あの時こういうこと言ってましたけども、今あれどうなってますかっていう質問することによって、考えながら感覚が変わっていくっていうところなんですね。
なるほどね。昔、秋山先生が自分がやってることがトレーナーに近いみたいな話をされてたのが、ちょっとなんかイメージ湧きますね。
うんうんうん。ですからそういった意味でそのパフォーマンスを上げていくと、まあ、あとは自分に変化を起こすっていうのはそのすごい似てるんですけども、まあ、自分に変化を起こすときにその自分の能力を磨いていくっていうフェーズと能力をうまく活用するっていうフェーズと、まあ、意味を変えていくっていうフェーズが あってまたこれはまあそのうちお話したいなと思うんですけども、
一応整理で言うと能力を
上げていく、それから能力をよりうまく使っていく。
うまく使う。うん。
あとは、まあ、成功とか仕事の意味を変えていく。
うん。
この、まあ、これ成長の3つの段階っていうふうにも言えるんですけども、できるようになるっていうのがまず最初で、次がよりよくできるようになる。
うん。
で、最後は意味を変えていくと。で、これもコーチングはサポートできるんですよ。
ちょっとその件はあれですね、広がっていくと時間が足りなくなりそうなので、うんうん、また別の機会でぜひやりたいところですね、
はい、
ちょっとあの質問もしいただけましたら扱いたいのでぜひねいただきたいですね、
はい、でそのパフォーマンス上げるに話を戻すと、はい、パフォーマンス上げていくのにコーチングは効果的効果を与えることができる。
はいはいはい。
でこれポイントは効果を与えることができるので相手が拒否したら与えられないっていう弱点があるんです。
うんうんうん。で人は勝手にこっちの意図で変えることはできないにつながるんですね。
ですから前提としては自分は本当にパフォーマンスを上げていきたいんだ。だけども一人だけでもパフォーマンス上がるのは例えば 1から100までは自分で上げられたけども100以上200とか300、1000とかに行きたいんだっていう時にコーチをつけて自分のパフォーマンスをそこまで引き上げていくということはあります。
なるほど。そうするとちょっと質問に返りますけども、
はい、
コーチングそのものはの効果はパフォーマンスを上げたり自分に変化を起こす、うんうん、それがその目的の何かによってはもちろん寄与しますよって話でいくと、
はい、
ご質問にある秋山先生はなぜコーチングが必要なのかと聞かれたら何と答えますかは今の2つであって売上とか組織が良くなるとか、
うんうん、
なんか人間関係が良くなるとかそういう話っていうのは副次的なものという認識でいいんですかね。
そうですね。その人がしたいこと、
ああ、
その人のアウトカムに対してコーチができるところっていうのはパフォーマンス上げていくということとその人に変化を起こしておくというその支援ができるという。
なるほどね。その上でコーチングが手段として機能する目標と機能しない目標はありますかって聞かれてますけどここはどうなんですか。
目標っていうのは、まあ、ゴール設定ですよね、
うん、
それを考えると機能しない目標っていうのはないんです。
目標だから、
うんうん、
達成すべきものである以上
です、ね、そうそうそうそう。
ああなるほど。だからなるほどコーチングがある意味何でも寄与しそうなふうに見えるのはそこが理由か。
そうですそうです。だからゴール設定があるならばそこに対しては機能していきます。
なるほど。ただ保証するものでは一切ないの
は、ま、その通り、その通り。だからそこがコーチングのいいところでもあるんですけども、コーチングを受けたら目標達成ができますというのはもうちゃんちゃらおかしい話で、
はいはいはい、
例えばじゃあ私がコーチをつけたら、ねテニスプレーヤーで世界トップになれるかって言ったらそれおかしい話じゃないですか。
うんうんうん。
だその目標が何であれそこに向かっていくというそのあなた自身をサポートすることはできるけど、目標達成できますかと言われたらいやそれはでき、ま、私はできませんと、
うんうんうん、まあ、するのはねあなたですし、そこへの支援はもう明確にできるっていうのはちゃんと言えるってことですね、
うん、でその時に一つねこれ微妙な話なのでどこまで話をしていいかわからないんですが、
はいはい、
目標設定も徹夜できるんですよ。
なるほど。何を目標とするの？
うんうん、
うん、
ただねこれちょっとどこまで喋るか分かるんですけど、目的設定っていうことを考えた場合なんだろう、ちょっとそこは難しくなってきますね。
今それは目的と目標という言葉をしっかりと分けて捉えた時の話ですね、
うんうん、そうですそうです、まあ、ここの話はまあ本当に深くなってまたいつかということなんですけども、うんうん、コーチングで大切なのは目標設定には非常に機能します。
そして目標設定も支援できます。
そうそうそう。ただしやるのはあなたです。だから相手が強くなれるだけであって、
うんうんうん、
だから私自身コーチングで大切にしてることは相手を強くしていく支援をしていきたいなと思っていくんです。
うん。
だから何か、目標達成支援ということをやってはいますが、本当の意味でやってることはその人が強くなっていく支援をやっている。
ああ、なるほど。そこはだから秋山先生の持っている、
うん、
ある意味の目的、
そうですそうです、
はそこにあって、うん、それを目標達成として強くなってもらうことを秋山先生としては意図してやってるって
ことですね。そうそうそう。
あ、
だから逆に言うと気をつけなくちゃいけないのは、私とのコーチングを受けました、目標を達成しました、その人はめちゃめちゃ弱くなっていった、例えば私に依存するとか何かに依存するっていうと、これはちょっと私が やるべきことじゃないとかやっちゃいけないことなので、そこはすごい意識してます。
なるほどね。だからそこは自分に対してもものすごく気をつけてセッションされてるっていうところなんですかね、うん、
まあ、ですから最後に一言、この方が、はい、その組織を活性化させるための手段なのかというときに、まあ、そこに機能する部分はあるでしょうと、
うんうんうん、
じゃあその前に組織が活性化するってどういうことなんですかと、そこをやっぱり明確にしていかないと、じゃあコーチングを入れました、組織が活性化するんですかって言われても、いや待ってくださいと、組織を活性化させるっていうのは社長はどういうふうに捉えてるんですかっていう、そこを聞かせていただかないと、
まずねそこから、
うん、うん、そうです
ね、超曖昧ですもんね、組織の活性ってね、
うんうん、
活性って何ですかって、 みんながハイテンションになるのが活性だとしたらね、それって問題じゃないですかみたいな話もありますからね。
そうです。で、例えば生産性上げるということだったら、コーチングじゃなくて単純にロジカルシンキングとかそういう知識の方が有効かもしれません。
確かに確かに。っていうところとかは逆に整理しながら何をセットするのかっていうことは支援はできますよみたいなところなんですかね。
そうすると、
まあ、ということでこの分かりにくいコーチングというね分野をなんかいい質問いただきましたね。
そうですね。でもこういう質問をしていただくと、あ、コーチングってこういうところは機能するんだな、ここを注意しないといけないんだなとか分かること自体がより効果的に使っていただけるなと思います。
ということでね、妖怪もなんか大きくなってるがゆえにね、いろんな誤解とね、いろんな報告、古代広告がね、出回っているのもあるので、ちょっとそういった回もね、しっかりやっていきたいなと思っております。はい、ということで、今日終わりましょう。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。